黒学の
V トークラジオ。
先日職場のね野球大好き後輩から言われたんですけどもね、なんでも20日の日京都外大西高校と山梨学院付属のね試合があったそうで、ワンアウト二塁三塁の時にバッターボックスは6番バッター、内野陣が前進守備、まあ二塁三塁ですから、で外野も前に来ていたそうなんです。そんな状況でね、ピッチャーの二塁牽制にねライトが入ってきたんですって。プロでは考えられないようなトリックプレーなんですけども、投手が投げることがなかったようなんですけどもね、まあこんなプレーね、私の中学校の頃センターが牽制に入ることがありましたけども、打球が飛ぶ高校になってはすっかりねありえないようなプレーになってしまいましたけどね、やっぱりこれ新基準、飛ばないバットの影響だったんでしょうか。牽制球もし投げててクロスプレーになっていたら審判反応できたんでしょうかね。ライトの牽制参加、こんなこと頭にあったのかなっていうか、外野手が牽制に入るなんてね、本当小学校とか中学校のプレーですもんね。高校生で想定したのかなと思うと多分ないと思いますよね。そうなると微妙な判定、チャレンジプレーが必要になってくるんじゃないですかね。何でも高校でも検討され始めてるらしいんですけど、ビデオ判定ね、本当早めにね導入した方がいいんじゃないかなと思うんですよ。それにね NHK 完全中継してますし、夏は朝日放送、春は毎日放送がそれぞれ大阪ではね、民放でもやってますから、ビデオにはバッチリ映ってくれるでしょうから大丈夫だと思うんですよね。一方、投手の安全性を確保するために反発力を抑えた新基準のバットの導入とか、投球数の制限、休養日設定、あと延長10回からのタイブレークとね、選手のコンディション維持に向けて高野連は次々と開拓に踏み切りましたけども、まあマスコミにいろいろ言われてからなんですけどもね、今度は微妙な判定の撲滅にも踏み切るべきだと思うんです。一塁セーフじゃねえのっていうのはありましたけどもね、ライトポール際に入った今大会の第1号本塁打もすごく難しい判定だったと思いますよ。高野連では昨年12月の理事会で映像判定の是非について議論中だと明らかにしたけど、選手や審判の思いを汲み取って賛成意見がある一方で、そこまでするよかいとの慎重論もあるそうで、クリアすべき点は多いでしょうけど、まずは甲子園からの導入でその一歩をね期してほしいもんですけども、関西の権威を持ってる方たちって頭固いですからね。パパ兄さんじゃないですけど、ほら関西は二輪通行禁止区域が現状にあったってそのまま同じで簡単には変わらないよって言ってたんですけどね、実は大阪の高野連だってつい数年前まで色付きのユニフォームを認めてなかったんですよ。東海大系列の縦縞もダメだったんですからね。関西のお偉いさんですから頭固いからビデオ導入も偉く立てたかもしれませんね。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ソロム250に乗って、キャンプツーリングに取り手ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと貧乏暇なしを体現している私クロガクが、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第286回のお話は、第51回東京モーターサイクルショー2024に行くはずだったんだけどね。第285回の方でね、 NHK どうしてますかっていうことをお話しさせていただいたところ、新平さんの方からいただきましたけども、新平さん曰く NHK よりもアプリで給油される方が多いということでございますね。あ、そうするとアプリ使えるんですね。ということで慌ててやってみたんですが、このモバイル NHK ってやつをこれ赤くすればいいんでしょうかね。あ、なるほどね、交差すれば財布の中入れておきますもんね。新平さんどうもありがとうございます。あと高高さんからも ENEOS SS というアプリがありますので、スマホがあればどの車種でも給油可能ですよ。 キーホルダーにつけるとそのサッシュのみで給油のたびに外すの面倒ですからっていうことです。自分はあとアポロステーションのドライブオンアプリっていうのも入れてるということで、あ、アポロステーションね、こっちにもあるんですね。宇佐美がアポロステーションなのかな。あ、ドライブオンアプリですか。あ、これね入れてみたいと思います。お二人ともどうもありがとうございます。これエネオスのねエネキーの使い方、確かになくすといけませんのでね、特に新平さんにいただいたこのアプリで入れるっていうの、これ早速やってみたいと思います。ありがとうございました、新平さんね、あと高高さん、あれ本当に聞いていただいて、あとエネキーのね情報をくださいまして助かりました。なくすとやばいですからね、お二人には感謝申し上げます。どうもありがとうございました。では286回の収録に参りましょう。3月22日から24日までの3日間、東京ビッグサイトの方で行われました第51回東京モーターサイクルショー。大変な賑わいだったようでございますね。24、25にはなんかアニメのフェスティバルもあったようで、こちらはあの鳥山明さんが亡くなったことからドラゴンボールのクロスプレイヤーが多くいたり、キャラクターと写真を撮れるコーナーもあったりしてね、テレビのニュースでやっておりました。お隣のモーターサイクルショーには一切触れてなかったのにはちょっと苦笑いでしたけど、そんな東京モーターサイクルショー X の方でもポストしましたが、24日に非番で参戦するはずだったんです。まして高高さんから入場券をいただきましたのでね、さてと意気込んでいったんですが、ところがです、職場で朝起きた時にです、フラフラフラとめまいが発生。まあ、私現状ちょっといろいろなね対応がある関係で仮設ベッドで夜寝てるもんです。そこに尻餅をドンとついてしまいましてね、足元にまるっきり力が入らない状態、それに加えて軽めの吐き気も。実は私ね、同期が目の前で椅子から転げ落ちて意識はあったものの、その後休んでいた応接まで脳動脈瘤が破裂してしまってね、亡くなってしまったというのを見ている経験があるもんですからね、ついに自分もその順番がやってきたのかと、あ、もうダメか俺ついにと思って覚悟を決めてね、まあでもとりあえずと思ってベッドにしばらく横になって休憩していたんですけどもね、まあ10分15分、まあ本人はそのぐらい横になってたと思うんですけども、実際にはもっと短かったかもしれませんけどね、まあなんとか動けるようになって、まあ、その後しばらくはふわふわふわふわした状態だったんですけれども、上司への朝への報告や点呼執行なども無事終えることができたんですね。まあそんなことで朝ごはんもねまともに食べてません。カロリーメイト2本ぐらい食べたぐらいで、まあ元に戻ったから東京モーターサイクルショー行こうかなと思ったんですけどもね、埼京線の方部パッと見たんですよ。そしたらすごいんですよ、もう大混雑。え、これだけの人がモーターサイクルショーに行くの。まあ後になってね考えてみて、あれはアニメの方が 大多数だったっていうのが、まあ、ニュースで分かったんですけども、あ、これじゃ埼京線座って寝ていけないなっていうことでね、もう諦めて帰宅しました。電車の中でもめまいやふわふわ感があったんですが、まあなんとか家に着いて昼寝をした後、まあいつものね、体調に戻りましたけども、ということでこの録音をしている段階では YouTube の方で東京モーターサイクルショーの様子を見ているんですが、マー君ちゃんさんから名古屋モーターサイクルショーへのお誘いがあったもんですからね、ちょっと名古屋まで行く計画を立てていたんですけども、またこれが人事異動の関係でね、私ももうベテランのものですから若い衆をねちょっと指導しなきゃいけないということで、この456でしたっけ、あ567か、これがね、いいチャンスだったんですけども、こっちもパターンが変わってしまいましたんで行けなくなってしまいました。ということで、モーターサイクルショーのね、内容わかんないんですけども、まあ、とりあえず、先ほど見た番組では、XSR か、ちがみな、ね、ちがさきみなみさんの方を見てみたら、XSR125 が置いてありましたね。あれ、いいですね。やっぱり欲しいですね。でもね、まあまあなんで。あと、GB350C。C なんですね。S は分かってたんですけど、C。 シートがね2分割されていてなかなかかっこいいなと思いましたね。あの GB350C はいいなと思いました、まあ、またがってないんでつってはまあまたがっても大概わかるでしょうけど、うん、まあレッドバロンで買えないっていうのは欠点ですけどもね。あれも横下げな感じでしたね。あと目黒でしたっけ。目黒230なんですよね。目黒もいいな、どっちがいいかなというような気がいたしますけど、まあとことことことこ短気筒でね走るっていう点においては同じかもしれませんけど、でも排気量が350だから GB350 の方がいいんでしょう。ちょっとこの後ね、またラットさんのね旅バイクの方を聞いて、またちょっと勉強したいなとは思ってるんですけど、さすがにねラットさんの番組を聞いてそれをここで話すっていうのもね、なんか変な感じがいたしますので、そういうことはいたしませんけども。あと鈴木の GSX1000GT でしたっけ、 GX か、あれはまた借りたかったんですよ。どんな感じだったのかなっていうのが、まあもうね変な話ですけども、リッターのバイクなんかとてもとても買えるわけでもないので、どうしようもないんですけども、でもあれはいいですよね。また買いたかったな、写真撮りたかったなというふうに思っております。その他としては、川崎のあれか、電動バイクか、忍者 E1 でしたっけ、あれどんな感じですかね。この間ちょっとね冷やかされてしまいましたけども、本当回生能力がもっとアップしてくれてね、電力回生がうまくいけば、電池2つ積んでるわけですからうまくいけばね、片方でいって片方回生で充電できれば 1.5 カタログデータの 1.5 ぐらい走れるようになればねいいんですけども、どうなんでしょうかね、あの辺ね本当に難しいもんでございますよね。やっぱり電動バイクっていうのはシティコミューターで精一杯なのかもしれませんよね。この後本当にどういう風に変わっていくんでしょうか。まあ私ですから E パワーを言って考えてるんですけど、 E パワーまで持っていくのっていうのもまたこれ、エンジンの大きさ、電池の大きさを考えたらとてもとても無理なのかもしれませんけどもね、ぜひねこれうまくインホイールモーターにすればあれなんでしょ、電気のねロスが防げるんで、インホイールモーターにして、まあなんとかね回生を良くしてっていう風にしてくれればいいなと思いますけど、その他はまあ言ってないんで何とも言えないところなんですけどもね、本当に残念なことをいたしました。ヘルメットどうでしたかね。アライのヘルメットをちょっと買い替えたいなと思ってるんですけども、実は今回狙ってたのはそのアライさんで頭のねサイズをちゃんと測ってもらって、翔平さんでは M って言われたもんですから、アライさんでちょっとちゃんと測ってもらってどんなサイズが適正なのかなっていうのを知りたかったんですよね。ずっと私61センチ、会社の帽子も61センチだし、まあ、今かぶってるのも XL ですし、野球のヘルメットも XO ってやつをかぶってるんです。あ、XO じゃん、 O サイズかね、かぶってるんですけども、ちょっとですからね本当はモーターサイクルショー行ってそういうのも調べたかったんですけど、そうあのタナックスさんのプレートの方でねステッカー貼れるじゃないですか、当日ステッカー忘れちゃったもんでね、ちょっと裏の手を使ってああやってこうやってて特設のステッカー作ったんですけども、残念ながらそれもねお日の目できることがなくなっちゃったんで、まあいつか機会があったら貼るようにしたいと思っておりますが、まあそんな感じで東京モーターサイクルショー行けませんでしたけどもね、名古屋も行けませんけども、もし何かこう東京モーターサイクルショーでね、あーそうだこんなのがあって面白そうだったよっていうのがありましたらね、教えていただけると幸いでございます。まあ一つね、まあこんな変な言い方で変ですけども、私みたいにならないようにね、皆さん普段から健康管理の方十分気をつけていっていただきたいと思いました。まあそんな感じで、前半は終了いたしましょう。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さてフリートークの後半となりますが、今度の話題はですね、3月25、26、若洲キャンプ場にイコちゃんといるはずだったんですけどもね、あいにく26日が豪雨という予報ということでね、 まあホテルにじゃあ泊まり行こうかということに久しぶりになりました。最初の行き先は老神温泉透明館ね。透明館って言われて気づく方何いるのかなというような気がいたしますが、ここは私の大好きな餃子の満州がね経営している温泉旅館なんですね。3割うまいと言っている埼玉のね、まあ、マイナーなチェーン店ですけれども、埼玉、東京、神奈川、千葉は進出してないのか、あとは関西、大阪にもね10軒ぐらいもなったんでしょうか、餃子の満州ということで、まあよくよく売ってますね。また言ったらと思うかもしれませんけども、餃子の王将のね初代社長さんがチェーン店であの餃子の皮は作れない、うちでは無理だと言ったほどもちもちした餃子のね皮のところなんです。東京は今は川越、的場と、あと鶴ヶ島、二子インターの近くに工場があって、あと関西は万博会場の手前のところに工場があるんですよね。そんなもんですから、もし関東で大地震があっても関西から持ってくれる、関西で何かあっても関東から持ってこれるというね、2大工場体制を引いているという会社なんですけど、非常に美味しいところなんですよ。で、旅館なんですけども晩ご飯はついてないんですよ。っていうのも餃子の満州透明館店っていうのがありましてね、まあ普段のお店と同じようなメニューを出してくれるお店という形をとってね、昼から営業してるんで、まあ、地元の方にもね、その老神温泉の湯治客の方にもね、喜ばれてるらしいですよ。まあそうですよね、今までお昼ご飯食べるところがなかったところがですね、本当お昼ご飯が食べれるようになったということで、ですから晩ご飯もそこで食べるんです。普通に注文してね、餃子ください、ラーメンください、野菜炒めください、ビールくださいなんて言ってて、まあ、翌朝、朝はねさすがに旅館の朝ごはんメニューということで、できるんですけども、まあそんな感じの透明感、一泊7500円なんでございますけどもね、とてもお安いんですが、ところがですね、この透明館、老神温泉ということで、群馬の山の中っていうと変ですけど、まあ若干標高の高いところでございます。よくよく考えてみると、私クロスビーサマータイヤ、夏タイヤなんですね、スタッドレスは履いていません。なんせ東京ですからね、雪が降ったら乗らなきゃいいんだっていうのが頭にあるもんですから。ところがですよ、この数日前雪が降ってしまいましたんでね、すっかりビビって、しまいました。万が一っていうのはできません。それにね、26日は朝から雨っていうことでございます。標高高いとね雪になるかもしれません。道の駅川田園プラザでしたっけ、有名なところ、あそこにも行きたいなと思ってたんですが、スタッドレスで来てねっていうふうに書いてあるぐらいなんで、と思ってね、よくほらテレビでやるじゃないですか、箱根の風景ね、ブレーキ踏んでる車ツツツツツツツツツってぶつかっちゃうの、ああいうのを見ちゃってますんで、もうすっかりビビってしまいまして、行き先変更しました。場所はですね、伊豆ね、伊豆って聞くと高そうですね、でもねそんなお小遣いございません。安く泊まれるところ、そうなると伊藤園グループとなるわけでございます。なんせ2食バイキング形式と言いながらもアルコールも飲み放題なんです。透明感より約2000円ほど高くはなりますが、まあアルコールと夕食代と考えればね、トントンかなということになりました。ということで場所はね、伊藤園ホテル本館、要は伊藤の伊藤温泉なんですが、当日非番でね、人事異動のお話が あるかなと思ってたんですよ。天候終わってね、9時を過ぎたところで、クロちゃんちょっとってね、応接間に呼ばれるかなと思ったら、残念、今年も呼ばれませんでした。今年もデルデル詐欺とダスダス詐欺という形になってしまいましたんでね、またこの職場にお世話になることになったんですけど、まあそんなことでね、無事人の話もなくなりましたんで、この関係でいろいろなね4月の行事に参加できることが決まりましたけど、気持ちも落ち着いてクロスビーで発車いたしました。調布から中央道ね、外環道を通って東名へ行くんですが、厚木がね、厚木いいんだよね、厚木のジャンクションですよね、あそこがどうしようもなく渋滞してるんですよ。でもよくよく考えると新東名もできたじゃないですか、だから無理にね東名行かないで新東名行きゃいいわけですから、2車線のうちの右側を走っていって混んでたらそのまま新東名2キロほど遠回りなんですけどもね、厚木ジャンクションから回りますから、でまっすぐ行けば新東名行って東名に入れる、 で左行っても2車線で、上り方面と下り方面行くんでそんなに困らないはずなのにね、もうダメなんですわ。厚木のパーキングの手前からずっと渋滞、嫌になるぐらい渋滞してました。本当にどうしちゃったのかな。5キロ30分ぐらい、すごい渋滞でしたね。まあでも行ってみたらなんてことはないんですけどもね。まああの辺はもうちょっとジャンクションうまく解消してほしかったなというような気がいたしましたけど、まあそうやって東名入りました。でお昼ご飯どうしようかって話になったんですよ。静岡まで行ってさあ何食べる。まあ夜はね魚って決まってます。バイキングですんでお寿司とかねお刺身とかありますので、さあじゃあお昼は肉、肉静岡で肉、爽やかのハンバーグということになったんですが、なんせ爽やかのハンバーグと言いましてもお待ちすのがね、御殿場店なんか200何十分当たり前の状況でございますね。今回行くところは伊東温泉ということで伊豆半島東伊豆でございます。そうなって考えてみますと沼津が4番目ということで、長泉、神奈美、沼津学園通り店かな、まあ、この3店が近くていいなと思ったんですけど、調べてみますと神奈美が210分、長泉が180分、沼津学園通りが140分。とんでもないですよ。140分っつったら2時間20分ですからね。まあそんなことで、まあ、月曜日の13時過ぎっつうことでね、空いてるだろうという予測だったんですけど甘かったです。まあそういうことでね、これはどうすんべえと思いましてね、まあ、次に近いのは富士錦と富士高岡店なんですよ。富士インターで置いてですから。沼津の次が裾野でしたっけ。で、御殿場か、御殿場、裾野、沼津で富士でしたっけ。ということでまあ富士に行って、じゃあ富士インターで降りようということで富士錦か富士高岡にしたんですけど、まあまあいつも行ってんのは富士高岡で、富士高岡が130分ぐらいだったのかな。で富士錦は110分ぐらいだったんですよ。じゃあということで、まあ富士錦店っていうことにいたしましてね、富士インターで降りて富士錦へ行ったんですけども、それでもですね、どれぐらい待ったんだろう、13時半ぐらいに着いて、でお席に着いたのが14時50分ぐらいでしたか。だから1時間20分、まあ、80分待ちですか。まあまあ、80分待ちならいいなというような感じでいたしましたけども、なんでこんな混んでんのかなと思ったら、若い子なんですね。いわゆる Z 世代、あの辺がね、ずっと待ってるんですね。まあ幸いなことに104番だったんですけども、まあそれでテーブル入った時には80番とか言ってたのかな。で、まあ81番、82番つって85番が飛んで、で、順調に90番まで行って、そしたらね、ここで不思議なことに91番92番って言ってね、94から98ぐらいまですっ飛んじゃったんですね。でおおラッキーやんと思っていて、で100番入るのかなと思ったらね、いきなり98番が104番さんになったわけ。まあ多分人数の関係もあったんでしょうね。ということで2人ですから104番ということです。ですから8分ちょっとで入れたんです。ということで、久しぶりのね銀骨ハンバーグをいただいてきましたけども、やっぱりうまいですね、爽やかのハンバーグね。この間創業者の方が亡くなって3月14日全店休業なさったんですよ ね。びっくりですよね。3月14日ってホワイトデーですよホワイトデーで全部休んじゃって結構な収入源じゃなかったのかなというような気がいたします。楽しみにしてたカップルはかわいそうだったなというような気がいたしますけどもね。まあでもそれよりも大事なのは創業者のね、亡くなったことなのかもしれませんけども、創業者が亡くなってしまうと得てしてね、いろんなものが変わってしまいますので、爽やかもついに静岡だけではなくて、静岡県外に進出するのでしょうか。まあそうするとあの生焼きハンバーグですからね、炭焼きとはいえ半分はレアですから食中毒が心配になってしまいますわね。そういうことを考えたら静岡県から出ないで、貴重なところを守っていただきたいなと思いますけども、まあそのことで久しぶりに原稿図ハンバーグの方をいただきました。でふと思ったんですけども、これ、80分は前まーちゃんやタックを待たすわけにはいかないなっていうのがあるんでね、 さて、そうやってお腹いっぱいになりまして、ホテルを目指すことといたしました。まあ、当初チェックインは15時45分のはずだったんですけれども、17時になりますよと言っておきましたが、ナビを設定したところ17時半の到着。うわ、やらかしたっていうような気がいたしまして、やっぱり沼津で待った方が良かったのかなと思いましたけどね。沼津学園通り店との40分の差、沼津学園通り店までとこの富士錦屋店までの間が40分かかるかというとかかんないんですよね。だからまあいいかというような気がいたしましたけど、国道1号ずっと走っていきました。といっても国道1号もほとんどバイパスで2車線なんですよね。制限速度60キロというふうに出ていましたけども、周りはキロで走っておりました。3桁びっくり。まあ私はそこまで出せないんでね、もうどんどん置いていかれましたけども、やっぱり違いますね。で、柿田川湧水なんかは通りまして、国道136号に入るのかね、左手には伊豆箱根鉄道が走ってきます。見れるかなと思ったんですけど、最後1回だけ見れたのかな。コーヒーのボスカラーでしたね。おーというふうに思います。で、大人へ出て、大人で、この県道に入って、亀石と下郡ですけど、これがまた、普段バイクで走ってるじゃないですか、この道。まあ、しかも逆コースで走ってるんですけどもね。あのゴルフ場のところのところ見て、おお、ここいつもの道だよな、なんて思いながらも走ったんですけども。車で走るとまた違うものでございますし、あと霧がすごくてね、去年も確かこの辺来た時は、あ、去年、一昨年、えらい目にあったなってちょっと思い出しましたけども、ちょっとイコちゃんに怖い思いをさせてしまったかなというような気がいたしましたけども。まあそのことで峠を越えて伊東市内に入ってやっと到着です。伊東園ホテル本館といってもね、伊東駅からすぐなんですね。ちょっとした商店街があって、ちょっともう完全に古い商店街だったんですけど、まあもう駐車場は満員車でした。ほとんどびっくりいたしましたけどもね。で、チェックインしたところ、もう晩ご飯は19時半からので一択、朝ごはんは7時からの一択だったんで、まあその辺はもうしょうがないなと思ったんです。まあ晩ご飯の方はね、食べたのがお昼が遅かったもんですから、まあいいや、朝7時っていうのがね、ちょっと失敗したなというような気がいたしましたけども、結果ね、でも良かったんですけどね。まあそんなことで、伊東園ホテル外観はね、とっても綺麗とは言えないかな。まあお値段ないかな、なんせ1万円しないわけですから、1泊2食アルコール飲み放題ついてるんですからね、そんな感じの伊東園ホテルでございましたけど、お部屋はね、本館ではなくて離れの方の井出湯館という方だったんですけども、まあ8畳 10畳ぐらいあったのかな。畳がね、綺麗になってたんですよ。とても綺麗な畳でね、いい畳でございました。久しぶりに布団が2つ並んでてね、ちょっと恥ずかしくなっちゃいましたけども、餃子の満州の透明感は自分で布団引くんで、ここはね、布団が引いてあったっていうことから考えると非常にいいなというような気がいたしましたけどね。あ、ポットがね、ポットはね、湯沸かしのボタンがついてないんでね、これどうやってもう一回沸かすんだろうなっていうような疑問があったようなポットでございましたけどね。でそれ以外は特にお部屋、あ、テレビのリモコンが使えなくて電源が入らなかったんだで、まあ静岡のテレビ局なんで、そうそうテレビ局もないんであれなんですけども、ちょっと夕方のニュースが見たかったんでね、テレビつけたんですけど、はい、チャンネルは変えられるんですけど、テレビの電源のスイッチだけ入らなくてね、脇でちょっと入り切りしましたけど、それ以外はお部屋的にはね、タバコの匂いもしない禁煙でしたし、3階のね、角部屋っていうと変ですけど、一番端の部屋だったので、この辺が良かったですね。で、外を窓を開けた隣のホテルが丸見えなんですけど、川に面しているおかげでね、橋がライトアップしてて、非常に綺麗でした。で、まあお風呂。お風呂がね、何のお湯だったっけな、忘れちゃった。もう一つの方がロマンの湯だったんだけど、何の湯だったかな、伊東園ホテルのカワセミの湯だ。カワセミの湯っていうのがね、最初男性風呂だったんですけども、これはね、普通のお風呂なんですけども、露天風呂っていうのがちょっと階段はまた上にあるんですけども、まあ露天風呂っつってももう周りから丸見えな関係で、壁がもう板張りの壁と屋根が、木の屋根がついちゃって、まあ露天の雰囲気はないんですけど、 まあ夜入ったもんですが、明かりがほのかについてて非常にいい雰囲気でしたね。このお風呂はいいなというような気持ちでゆっくりね入ることができました。しかもその時間は晩ご飯の時間の関係で、まあ入ってる人が私一人しか露天風呂いなかったもんですからね、本当にのんびり久しぶりに足を伸ばしてのんびりね入ることができました。いいお風呂でしたね。ということで、お風呂、まあ、イコちゃんの方はね湯あたりが失敗だっていうことで、彼女はちょっとすぐあやかっちゃう方なんですけども、まあそれで今度、まあ、ご飯ですわ。19時半からで、バイキングで19時半からっていうとね、まあ変な話ですよ。マザーホテルもそういう風に言っときながらも、もう時間が来たらはいどうぞってあったんですけども、この伊藤園ホテルね、まあ19時半からだったんで、まあちょっと早めにと思って15分ぐらいに着いたんですわ。そしたらね、あの入り口のところはロールカーテンに、ね、入れないようになってるんですね。で中の人を一回全部出してどうも綺麗にしてたみたいで、まあ30分ちょっと前ですから25分ぐらいかな、いらっしゃいませということでもう開けてくれました。入ってったら誰もいないわけですね。だから非常にね、なんて言うんでしょう、新鮮な気持ちっつうと変ですけども、回転直後というような気がしてね、これいいなと思いました。まあよくよく考えてみると、アルコールも飲み放題なんですよ。生ビール、ワイン、お酒で、ウイスキー、焼酎、それぞれ割ることができるんでね、ですからまあグダグダ飲んじゃう人がいる、あと粗相しちゃう人もいるっていう関係もあってなのかもしれないんですけどもね。そういうことでちゃんと一回区切って綺麗にしてだったみたいなんですけどもね、美味しかったですね。お寿司も食べ放題、まあお寿司っていうのは4種類か、イカリモノがあって、イカがあって、マグロがあって、サーモンがあってっていう感じでしょうか。あとはまあそう、エビのね、チリソース煮とエビのマヨネーズあれっていうの、あれのエビの食べ比べなんていうプランなんですけど、あそれも美味しかったですね。まあいろいろ、あでもデザートはいまいちだったな。あパイナップルと、あとロールチョコケーキとロールケーキぐらいしかなかったんで、デザートはいまいちだったんですけども、まあでもね、お値段から考えればで、ましてや風呂上がりじゃないですか。風呂から上がってそんな時間も経ってませんから、生ビールがうまかったな。久しぶりにあれこれビールだなっていうような気がしました。ああいうところの大会発泡酒とかね、なっちゃうんですけども、ちゃんとしたビールでしたね、味が、うん、あまあ味音痴な方ですけども、その辺はよく分かったんで美味しかったですね。まあお酒の方はね自分で作らなきゃいけないんですよ。まあハイボールとかもちょっとそれ失敗してうまくなかったんでビールに切り替えちゃったんですけどね、中ジョッキで5、6杯飲んじゃいましたけどもずいぶん飲んですっかり酔っ払っちゃいましたけどもね。ご飯の方もまあイコちゃんも満足していただいてね、まあ餃子の満州で普段食べてるやつとまた違って、お刺身の盛り合わせもねあったもんですから、あれもマグロと何だったんだっけな、まあそれなりにあったもんですから、あイコちゃんもね満足ということでございまして、喜んでもらえたのは非常に良かったですね。で会場もね二番乗りのって言うと変だけど、こう第二コースの人たちだと思うんですからね、お昼ご飯の関係もあって、じゃあ遅いんじゃっつって一つ余計になんか食べてんでしょうね。だからみんながっついて並んでないんですよ。漫才行った時はもうみんながっついちゃって偉い目になっちゃいましたけども、今回はそんながっついてる様子もなく、あと子供たちはやっぱり19時半のご飯のコースっていうのは嫌がってたもんだろうから、子供たちもいなくてね、非常に静かな感じで気分よくね食べることができました。あの辺、これは伊藤園ホテルは後の部の方がいいんだななんていうのはね、ちょっと勉強になりましたけど、勉強になったっていうけども変化、バイキングということで久しぶりにねひこちゃんも揚げ膳末膳を食べていただきましてね、その後はまあパターン級になったんですけど、夜、まあ、お休みなさいと席に寝ましたけどもね、寝てる姿を盗撮されて、インスタに上げられたのにはびっくりしましたけども、で翌朝雨だったんでね、どうしましょうかっていうような気がしましたけども、翌朝のバイキングも7時ということで、これまた一番乗りということになりましてね、6時50分に着いた、はいどうぞということでね、そしたらショックなことにこうちゃんがね、食事券忘れちゃったんですよ。うわどうするって言ったらね、加害の姉さんが鍵番号見せてくださいばって言ってくれてね、食べさせてくれましたけど、朝は普通のでしたまあご飯にまあウインナーとかハムとかね、卵焼きとか納豆とか、 そういうような感じで、魚もあったんですけど、サバでしたもんね。マジじゃないんだっていうのがちょっとがっかりでしたけども、まあ、あんなもんでしょうっていうような感じでございましたね。あとフルーツポンチがあったんで、今食べましたけども、ヨーグルトもね、あって、ジャムがあったんでね、パンを焼く関係でジャムがあったんで、ジャムでヨーグルト飲みました。まあまあ、な感じでございましたよ。で、どこ行こうかっていうことなんで、まあ、桜を見に行こうかななんていうような気がいたしましたけどもね、傘さすのめんどくさいということで、小田原の鈴廣の博物館、かまぼこ博物館っていうところに行ってきました。初めて行ったんですけどもね、かまぼこ板に絵を描くんですよね。どんなもんかなと思ったら、すごいね、芸術作品がいっぱいあってね、あれは良かったですね。かまぼこの作り方とか、あとかまぼこの科学なんてのがありましてね、VR でいいんですか、そこに立つとね、かまぼこを食べるとこうかまぼこが口の中で砕かれて、食道を通って胃を通って、まあ、腸を通って小腸を行って吸収されて、こう血を回ってアミノ酸になってなんていうのをね、こう目で見て楽しめるやつ、自分の体にこう VR っていうんですか、あれで映し出してね、なかなかね、これはね、面白いなというような気がいたしました。いい体験をさせていただきましたね。まあ、お土産を買ったり、あ、そうそう、伊達巻きのね、ジェラート。イコちゃんは桜のジェラートをしたんですけど、伊達巻きのジェラートがあってね、まあ、ほんのりと甘いだけやったんですけども、まあ、鈴廣の伊達巻きは多分あの程度の甘さなんだろうなというような気がいたしますけども、なかなかこれね、美味しかったですね。ぜひ、風祭りのところにあります。駐車場も広うございます。体験もできるんですね。自分で、かまぼことか作れるんですけども。まあ、そういうのは時間の都合があるんで、今回は私はやりませんでしたけども、もしよろしければね、寄ってみてはいかがですか。まあ、お酒飲めませんよけどね、運転してるとね、どうしようもないんでいいですけど。これ、バイクで来ても面白そうだな、なんていうような気がいたしました。アイスも食べれるし、いい休憩になりますし、甘酒を振る舞ってくれてましたら、やっぱり寒いってね。あとね、おでんもね、多分美味しそうだったんだよ。でもまあ食べるのもイートインのスペースが道路に向かって食べるようだったんでね、まあちょっとこれはっていうことでやめたんですけど、まあちょっとね、そこが惜しかったなというような気がいたしましたけども、そうやって帰ってきました。伊藤園ホテル税込み9000いくらで1泊2食アルコール飲み放題。まあ残念なことに伊藤園ホテル本館はバイクを止めるところがなさそうなんで、どこに止めたらいいんだろうななんていうような場所だったんで、ちょっとここでバイク旅行では使えないかななんていうような気がいたしますけどもね、まあもし電車で来てもね、なかなか良さそうな感じなんで、伊東の駅からすぐそばでございますのでね、ちょっと息抜きにはいいのかな、1年に1回は今度来ようかななんていうような気になりましたね。まあそんな感じで来ました。まあ、キャンセル料が発生してしまいますんで、ここは餃子の満州の方がね、キャンセル料発生しないんで、まあちょっとバイクツーリングには使えないですけども、伊勢湯の方はね、本当に良かったですね。あ、ロマン風呂の方を説明しなかったですけど、ロマン風呂の方はね、伊勢湯館へ行くね、通路のところが露天風呂になってますので、大きな声で話していると全部聞かれてしまいますので気をつけてください。それが要注意点ですか。ロマン風呂の方は、あと洗い場が少ないですね、そこもちょっと気をつけてくださいね。でもなかなかお湯はね、伊東温泉のお湯ということでね、気持ちよく過ごせましたよ。まあちょっと話がグダグダしちゃいましたけども、そんな伊東園ホテルに泊まったというお話でございました。東京ヴェルディのお話もこの辺で少し混ぜようかな。ね、前回で言いましたけども、2月25日、J1 復帰の東京ヴェルディの応援に行ってきました。国立競技場に行くのも初めてだったんでね、すごく興奮しましたけども。席はね、招待席だったんですけどもね、大型ビジョンのそば、3階席っていうことでね、ちょっと遠かったんですけど、迫力っていう点ではいまいちだったんですけども、視線の移動が少なくっていうのは助かりました。しかし J1 に上がるってのはすごいですよね。それまで放送していなかったヴェルディ応援番組、ついに始まりましたよ。まあ、BS 松竹東急ということで、ちょっとね、あんまり知られてませんけども、金曜日の23時に放映しております。まあ、北澤剛が解説しております。この日もね、外で収録していましたけどもね、そんなことでね、やっぱ J1 に上がるとこうも違うんだなぁ、なんていう気がしました。まあ、席がね、非常に分かりづらいですね。あれ書き方なんとかなんねえのかな、剣のね、剣の書き方っていうか、もう今はね、ネットですからね、メールに書かれた席へ行くだけなんですけども、 ちょっと席が分かりづらくてね、右往左往いたしました。先着何千名様にっていうことでね、T シャツくれたんですけど、なぜかそれがね、野球のユニフォーム型だったのかね、笑っちゃいましたけど、背番号12番なんですけどもね。まあでも、おしゃれだから、この後もまあ、サッカー見に行くと着ていこうかなと思いました。応援のビジョンの使い方、うまいですね。こうかっこいいなぁ、おぉ、というような気がいたしましたね。さすがこの辺はサッカーっていう感じでしょうか。おしゃれですよね。プロ野球を追い越せっていうのがあったからなのかもしれませんけどもね。でも食事の方はやっぱり野球の方がね、まあ見ながらね、野球は食べれますし、ビールの売り子とかも来てくれますけどもね、サッカーはそうはいかないですから、そういうのね、残念です。試合始まる前にちょっとうろうろしてるんですけど、あまりの寒さにね、芋焼酎のお湯を飲んじゃいましたけど。と、試合前に川淵三郎初代チェアマンがね、お帰りベルディっつってね、泣いちゃってましたけど、まあ年のせいですけど、まあでもね、ベルディがこうなったのはお前のせいだろうっていうような気がいたしますけどね、もうちょっと鍋常とうまくやってりゃね、ベルディだってあんなことにならなかったと思うんですけどね、まあ、読売ベルディっつったのがね、まあ、全て、まあ、間違いのもとだったのかもしれないですけど、崇高な理念のもととか言いますけどね、東京ヴェルディ読売とかでさ、東京ヴェルディなんとかとかね、できれば多分読売グループだって引かなかったでしょうし、あとあれ知ってました、日本テレビも最初参画してたんですよね。だから東京ヴェル読売日本サッカークラブだったのか、その日本って入ってるのがね、川淵三郎が気に入らなかったみたいですね。まあ全部ですね、日テレだからしょうがねえじゃんと思うんですけど、その日本っていうのがあったのか今も気に食わなかったなって話を聞いてますけど、まあ涙を流してましたけどもね、まああの辺は年取っちゃったから、まあそういうのもいいのかな、もう水に流してもいいのかなっていうような気がいたしました。試合の内容はね、ヴェルディとマリノスなんで、最初のね J1 の初めての試合と同じで、ヴェルディが先制点を挙げたけども、結局日産に、日産じゃねえや、マリノスにね、点取られて逆転負けするんですけども、まあやっぱり J2 と J1 のサッカーの差を感じちゃいましたね。まあその辺はしょうがないでしょう。まあ点取れないんですもん、だってヴェルディ、まあ、悔しいことに町田が頑張ってるんでね、少しでも J1 に残ってもらえるよう頑張ってもらいたいもんですけども、応援の差か、応援の差もやっぱりありましたね。まあヴェルディはね、なんせね、東京の武蔵野地域ほとんど FC 東京に取られちゃいましたんでね、町田と調布と多摩市ぐらいでしょ、ヴェルディの応援してくれてるのって。その他のね、小平、西東京、東久留米が人がいっぱいいるような三鷹だ、武蔵野だって全部ね FC 東京に取られちゃってるんで、まあしょうがないっていうのもあるんですけども、まあ応援の差もあるのかな。まあヴェルディこれからも頑張ってもらいたいんですけども、あとね、お土産、そうだ、お土産買おうと思ったんですけど、ショップが長蛇の列でね、まあこの辺も J1 に戻ってきてくれたっていうのがあってなんでしょうけども、もうちょっとねショップあってくれてればね、私らでも買えたんですけど、まあ残念でした。プレゼント企画がありましてね、でマフラータオルが今回もらえたんですけども、それがね、もらった新聞の中に引換券が入ってるんですよ。そんなの気にしてなかったからね、ハーフタイムに見てくださいなんて出て、おらおんたよっつってね、慌てて走りに行きましたけどもちょっと困りましたね。帰りはね大渋滞でしたね。誘導はあれは何スポーツでしたっけね、いつも専門にやってるなんとかスポーツさんなんですけども、大渋滞だったんですよ。3階席から帰ってくるの、途中のね2階席1階席に降りる階段が途中にあるんですけども、その階段に行くんで左折渋滞が始まってたんですけどもね、まあ、そこの先にもっと大階段があって、そこから降りればなんてことはないんですけども、みんなほら1回使ったことのあるその左折の階段で降りちゃうんで、そこの誘導がうまくなかったですね。慣れてるはずなんだけどな、スポーツ専門でやっているところでしょうか、警備やってるところでしょうかね、ちょっとそこは残念でございましたけども、ヴェルディだから下手なんだよなんとか言ってるおじさんがいましたけど、いやいや違うよお前、ヴェルディじゃねえよこいつらって思いましたけどもね、まあその辺は仕方ないのかなと思いましたけども、 仙台のホームはさすがに混んでませんでしたね。前はね、臨時ホームがあったりして、巨人戦の時はその臨時ホーム使ったりとかやってましたけども、当時は島式だったんですけど、今相対式のホームになってね、ずいぶんホームの方も綺麗になりましたけども、島式のホームだなって言うといつも話したっていう気がしますけども、何年ぶりにそういうスポーツ観戦で仙台に置いたのかっていうような気がいたしますけども、まあ、今年はね、ちょっとね一人でヴェルディのね、試合でも見に行こうかなというふうに思いましたけども、よくよく考えたらホームはアジスタなんですよね。アジスタ、アジスタだったらまあ変な話ですけども、でもアジスタも意外と遠いんだよね、内側だとね、電車バスバスだから、まあその辺はちょっと考えるようなんですけど、新潟アルビレックス戦見たらゴールラインも激好きだったんですよ。ちょっと応援に行きたいなと思います。野田が一緒に行きませんか。サッカーそんなに詳しくないですけども、ヴェルディを応援する気持ちだけはありますんでね、もしよろしかったらサッカー一緒に行きましょう。さて第286回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。ずっとバイクに乗れてませんねキャンプに行くはずだったのに、東京モーターサイクルショーに行くはずだったのに、だったのに回ばっかりになってますけども、今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vtalk660.cisanet の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッドの方もね、V トークで検索していただければ青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第286回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオトレにて終了でと言いますが、この配信日実は私の誕生日でございます。あいにく仕事なので赤いちゃんちゃんこは着ることはできませんけども、その翌日着させていただければと思います。こんなじいさんになってしまいましたけども、これからもどうぞよろしくお願いいたします。